ここからは台湾在住の片倉芳美さんとお送りしていきます。台湾エクスプレスのコーナーです。エブナビイブニングナビゲーションの中ではこの時間、片倉さんのいらっしゃる台湾とつないでですね、台湾在住の片倉さんにいろいろな片倉さんが取材された台湾情報をご紹介していただいております。さあ、それでは今週もつながっております、台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしまして、台湾エクスプレスのコーナーになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、毎年この時期になるとですね、はい、こう台湾の鳥好きたちは非常にときめく時期なんですね。はい、はい、でちょっと今日鳥の話をしたいんですけれども、はい、実はね、台湾っていうのはまあ、鳥がたくさんいる土地なんですけどね、
はい、
その数とか種類とか、まあ、そういったものもね、確かにすごいところなんですよ。ところがね、こう自然生態っていう切り口で見ると、
はい、
ちょっとこう台湾以外では全く考えられない、本当台湾オリジナルの非常に珍しい鳥の生態が見られるシーンがあるんですよ。何かというと、
はい、
鷹なんですよ。
鷹。
はい。で、鷹ってね、まあ、鈴木さんもご存知だと思うんですけど、鷹って日本にいますよね。
はい、います。
で、鷹ってどんなものを食べるかご存知ですか？
鷹ですか？なんか肉食のね、イメージですよね。
うん、そうなんです。肉食なんですよね。はい、で、しかも肉食で、鷹にちょっと似た鳥で、トンビって言いますよね。
トンビもいますね。
うん。で、トンビと鷹っていうのは、飛んでるところを見てもあんまり区別できないんですよ。
はい。
トンビって結構ね、精悍で、顔つきなんかも鋭い顔しててね、
はい、
結構かっこいい鳥なんですよ。ところが日本語で、トンビがタカを産むっていう、トンビがタカを産むって言葉ありますよね。
あ、あります。
大した人じゃない親から、すごいまあ、優れた子供が生まれるって意味ですよね。つまり、日本人はトンビっていう鳥をあんまり評価してなかったんですよ。
下に見てるような表現ですね。
下に見てたんです。タカは上に見てたんですよ。
はい。
で、どうしてかっていう話なんですけど、
はい、
トンビもタカも猛禽類なんですけど、
はい、
トンビは死んだものを食べるんですよ。
はあ、
でタカは生きてるものを食べるんですよ。
捕食が違うんだ、
はあ、ここにもう大きな違いがあるんですね。だからどちらも一応肉食なんですよ、これ。
はい、
だからトンビっていうのはネズミの死骸だとか、そういうのを食べるんですね。
はい、
ところがタカっていうのは農家で飼ってる鶏を食べちゃったり、
はい、
ウサギとかノウサギとかを食べちゃったりするんですよ。で、よく最近ね、日本でもニュースになりますけど、江ノ島とかで小学生がお弁当とかを食べてると、
はい、
バーッと大きな鳥が飛んできてそのお弁当を持ってっちゃうみたいな話よく聞きませんか？
なんかありますね、確かにね。
うん。あれっていうのは絶対にトンビなんですよ。
はあ。
なんでかというと、鷹は生き物しか食べないですから、
ああ、そうですね。
小学生や幼稚園児が持ってるお弁当は生きてないですから。
動いてないですからね。
それを狙うのはトンビなんですよ。
はあ、
つまり生きてるものを食べるのがタカ、死んでるものを食べるのがトンビっていう分け方ができるんですね。
はい。
で、ここで問題なんですよ。冬になっちゃうと、生きてる小動物いなくなっちゃいますよね。
はい。
そうするとタカ食べ物なくなっちゃうんですよね。
ええ。
で、どうするか。越冬するんですよ。
越冬、はい。
例えば北海道とか東北にも鷹っているんですね。
はい。
でも当然その小動物餌がなくなっちゃいますから、これ南に移動するんですよ。
はあ、
で、この南に移動するっていうのがそのスケールがすごい大きいんですけど、
はい。
鷹って大体1日400キロぐらい飛べるんですね。
400キロ、
はい。で、その食べ物、餌がいっぱいあるところを目指して南に南下していくんですけど、
はい。
400キロっていうのがキーワードなんですよ。
ええ。
だから例えば、釧路から見て、真南に飛んじゃったら島ないですよね、400キロ。
ないですね。
うん。だから、南には飛ばないんですよ。
ええ、
当然、釧路にもし鷹がいたとしたら、まずは東に移動して、
はい。
で、次に東北地方に入って、
ええ。
で、日本列島、本州は、まあね、陸地ですから、まあ、400キロ、300キロでも、中継地でありますよね。
ええ。
で、 まあ、本州から四国、四国から九州、九州から奄美大島、奄美大島から沖縄、で、宮古、台湾と来るわけですよ。
へえ、すごい長旅。
で、台湾に来た時に、ある大きな問題にぶち当たるんですね。台湾の南にあるフィリピンまでは400キロ以上あるんですよ。しかもそこに向かい風が吹いてるんですよ。
はい。
だから400キロ飛べるので、その東北地方とかから台湾までは普通に飛べるんですよね。
はい。
ところが台湾とフィリピンの間だけは飛べないんですよ。向かい風が吹いてるから。それでどうするかっていうと、台湾の最南端に数万羽と言われる鷹が集まって、台湾の最南端の地で餌をいっぱい食べて、元気をつけて、
はい、
タイミングを待つんですよ。
フィリピンに飛ぶ？
フィリピンに飛ぶために。
すごい
です。で、朝方、明け方の、その上昇気流が起きる時があるんですね。
はい。
で、この上昇気流のタイミングを見計らって、みんなで飛ぶんですよ。
みんなで？
はい。数万羽が。
すごい。
で、このタイミングが10月10日、まさに今日放送日ですけど、今日とか明日、明後日ぐらいのタイミングなんですよ。
もう決まってんですか、そういうのは。
決まってるんです、これ。だからこれ10月のこの10日前後っていうのは、もうみんな、台湾の鳥好きは、ときめきの一週間なんです、これ。
わ、すごいですね。
うん。で、この後フィリピンに行った後、で、フィリピンまで行けば今度また南にも島がいっぱいありますから、
はい。
で、鷹っていうのは、ニューギニアとか、インドネシアとか、
はい。
あっちまで飛ぶんですよ。
結構南下するんですね。
で、飛行距離がだいたい4000キロぐらい飛ぶんですね。
へ
ー。で、その、また、この寒い時期が終わったら帰ってくるんですよ。
はい。
ところが、この帰ってくるときは、先ほどお話したように、フィリピンと台湾の間には、南から北に風が吹いてますから、
はい。
今度は追い風になるんですよ。
追い風になるんですね。
はい。だからフィリピンでは集まらなくていいんですよ。
ロスしないんですね、体力を。
みんなバラバラに飛んできちゃう。で、しかも台湾に着いた後も、みんなバラバラに北に帰ってくんで、その鷹が大量に集まるのは1年に1回だけなんですよ。2回じゃないんですよ。
その台湾の南部っていうのが決まってるんですね。
うん。台湾南部に集まるのは、いわゆる往復で言ったら行きだけなんですね。
はい。
で、春先にはバラバラに帰るので、鷹の集団は見られないんですよ。
へえ。
でもね、考えてみたら、世界地図を見ていただくとわかるんですけど、さっき釧路から南に島はないって言いましたけど、
はい、
台湾の東って島ないんですよね。
そうですね。
うん。ということは、こう太平洋ですから。で、日本の話を今しましたけど、鷹っていうのは全世界にいるんですよ。
はい。
で、例えば日本列島のみならず、モンゴルにもいるし、朝鮮半島にもいるし、
はい、
中国の東北部にもいるわけですよ、
これ
がみんな南を目指してくると、この世界中の、特に北東アジアにおける鷹のほとんどすべてが台湾に集まるんですよ。
ルートなんですね、
そういうことですよね。だって東側には島がないですから。
はい。そうですよね。
まあ、西にはね、中国大陸ありますけど、まあ、中国大陸そんなに自然の環境が良くないので。
はい。
やっぱり台湾の方が餌が多いので、そのモンゴルの方にいる鷹も、日本列島にいる鷹も、朝鮮半島にいる鷹も、みんな台湾に集まって、そこから南にみんな分かれていくんですよ。
ほ
ー。で、帰りもまた台湾を通って、ただ、この時は集まらずに、北に帰っていくんですよ。
よく、ね、通るっていうか、よく集まりますよね、その地点をね、ちゃんと確認してってい
う
の
が
ね、
うん、
すごいですね。
で、まあ、今日ね、ちょっと最後のオチなんですけど、
はい。
鷹がどうやって、その、ね、場所をこう判断してるかっていうのは、
そうですね。
未だに謎なんですよ。
へぇ。
鷹ってね、目がいいんで、猛禽類ってフクロウもそうですし、ハヤブサなんかもそうなんですけど、すごく目がいいんで、
はい。
だいたい人間で言えば 7.0 ぐらいなんですし、視力が。
はい。
なんかすごい目がいいので、なんか鷹はその飛ぶ、遠くに見えるその山だとか、その家だとか、丘とかそういうのを見て判断してるんじゃないかっていう説があるんですけど、謎なんですよね、これね。どうして間違えずにこの台湾最南端の地に集まって、しかもこのタイミングで集まって、で、みんなで一斉に飛ぶのかっていう、その習性は、謎なんですよ。
へ
面白いでしょ？
面白いです。
だから台湾っていうのは、本当にね、世界地図で言ったら本当小さい島なんですけど、この小さな小さな台湾で繰り広げられるダイナミックな鳥の生態って考えると、やっぱこの島の位置、この島の意義っていうのがね、
はい、
結構面白いのかなって私なんかいつも思うんですよ。
そうですね。
ただまあ、そのね、台湾最南端の地に集まるときも自然現象なんで、
はい、
これダメなときはダメなんです、言っても。
ああ、そうですね。
で私も、最初に行ったのが数年前行ったことあるんですけど、
はい、
その数年前に行ったときは全然いなかったです。
はあ、
全然見られなかった。でも去年行ったときは、もう空を埋め尽くすような、鷹のね、集団見られましたけど。
すごいな。
で、鷹の写真ってね、難しいんですよ。空にいっぱいって言っても、点がたくさん見えるだけですから。
はい。
カメラも望遠レンズで撮らなくちゃいけないんですけど、望遠レンズで望遠を効かせて撮ったら手ぶれしちゃいますから。で、相手動いてますから。
そうですよね。
結構難しいんですよね。
へー。
だから、私たちがよく狙うのは、ちょうどこの時期月も出るんですよね。
はい。
月も出るので、月に、シャッターを合わせて、月の前を通る鷹を撮るんですよ。
すごい、それも。
そうすると、月白く見えますから、青空に白く見えますよね。で、その白い月の前を鷹が通り過ぎる瞬間にシャッターを切るんですね。
すごい。
まあ、これが定番と言われてるんですけど。
へ
ぇ、まあ、確かにそうですね、遠くにいる小さな点みたいな、ごま塩みたいな感じですから。
はい。
もうたくさんいるし動いてるのわかるんだけど、それを表現するのはすごく難しいんですよ。
いやー、すごいですね。難しいですね。
だから写真を撮るときは、その月を狙って、月の前を通り過ぎる鷹が通る一瞬をシャッターを切ると。
はい。
まあそういうことをやってるんですね。
はい、ありがとうございました。今日は鷹のお話、片倉芳美さんに、お話ね、たっぷりとご紹介していただきました。この時間、台湾とつないでお届けしました。台湾在住の片倉芳美さんに今週もご出演いただきました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。